ただいまから昭和45年3月20日朝のご理解をいただきます。
ご神君、一つ今月今日で一心に頼め、おかげは我が心にあり。一心に頼め、おかげは我が心にあり。一心にさまざまな願い事お互いございますから、やはり一心に願わなければいけません。やはり一心不乱と申しますように、迷わず乱さず一心に願う。その願いに対して、それではこういうような心の状態になれよと、こういうような受け物を作れよと教えておられるのが、私はこの見教えだと思いますね。あと様は一心不乱に例えば頼むとか願う、今月今日ただいまを願い祈らなければおられない、いわば私たちなのですから、一心に頼んだ、頼んだだけではいけない、一心に頼むことが大事であるということと同時に、そのおかげをいただくためにどうでも我が心におかげはあるのだから、我が心という生き物を作れよと、氏子の願いと神の願いがここに感じられますね。お父様は真に何を分かられたら、神様に頼むもののように頼む、神様にどうぞと言うて頼みます、お願いいたします、そこで神様はそれに対して、おかげは我が心にあるぞと教えてます。その我が心にあるぞと簡単に教えておられるけれども、実を言うとその我が心がなかなか至難なもの、難しいもの、なかなか、ちょっとやそっとの信心で我が心がいただけるとは思いません。そこで私は金剛様の信心はどこまでもやはりおかげをいただいていく道だと思うんです。いわゆるご利益をいただいていく道だと思うんです。ただご利益をいただく信心じゃなくてですね、ご利益をいただく道なの、おかげをいただく道なの、そのおかげをいただく道を私も学ばなきゃいけない。頼むさやすりゃ、お願いさやすりゃおかげをいただくというような、まあ日本人の神様仏様に対する一つの観念というものはそんなものだったんですね。いわゆる片瓶の願い捨てというのがそのことです。ただ苦しい時の神なのに、ただ一生懸命頼むということだ。それが例えば教祖ご出現によってここにおかげをいただく道を説かれたね。そこでです。そのおかげをいただく道というものをです。後藤様が勉強する。でここには新人の稽古に来るところとおっしゃるが、そのおかげをいただいていくその道を稽古する。その道はどこに出るかというと、我が心。焦点を目当てというのはそこなんです、我が心。まあ、なかなか難しい。我が心になろうと思ってもなかなかなれない。けれども、そこには道があるから、道を行じていく。だから、この経典のすべてがですね、 結局おかげをいただく、ご利益をいただくことのための道が記されてあるんである、教えられておるんだと言って私は良いと思うんですね。最近はご利益とかおかげとかを言うと低級な信心だというようなことを言うて、要はおかげをまあ割り切り私とならんもののように言う人たちもありますけれど、おかげをいただく道なのですから、道を行ず道を習う。ですから本物のお信心はね、どうでもご利益をいただかないと、おかげをいただかないと、ね、それを道によっていただいていく。でそこでですなら、その道を行事させていただくことによって我が心にだんだん近づかせてもらう。そこにね、一つの大発見があるわけなんです、ね、後藤様のお願いがある。一心に願う、ね、一心に頼む。と神様はついにおかげは我が心にあるのとこうおっしゃる。後藤様の願いと神様との願いがここにあるわけです。そこで神様の願いであるところの我が心を目指す道、おかげをいただく、ご利益をいただくことのいただけれるその道をあらゆる角度から勉強する。それを私は最近我が心学というふうに申しております。勉強ですからね、やはり。それはね、医者には医学が必要であるよ、ね、やはり栄養を取らなければ体が持てんというので、最近は栄養学といったような学問までできたくらいなのですからね。ですから心です。心がいよいよ豊かになる、いよいよ柔らぐ、いよいよ喜ばせていただけれる心をいただくための学問があって、おかしいことないですね。そこでお互いがその我が心がくなるものを日々こうやって稽古させていただいて、それはとにもなおさずそのままがご利益につながる道なのです。おかげにつながる道なんです。そしてそこに私が大発見とか申しましたがですね、おかげをいただくために一心に願う。一心に願っておかげは我が心にあるだとおっしゃるから、その我が心を求めて我が心がこう収めて、言うならご利益にいただけれる道をと、それを信じて行事させてもらい、生活の上にもな、自分の考え方思い方の上にも大変換をきたしてまいりますね。教えをいただきますと、第一物の見方が全然変わってくる、考え方が変わってくる、ね、昨夜は哀楽会でございましたから、哀楽のご主人の方がみんな集まっていろいろお話をさせていただいたことでございますけれども、有病そうに、まあ、高校の試験の発表が今日でしょ。ですから出来取るといううちには先生方が夜中に回んなさるそうですね。早く行っておいても早う喜ばしてやろうということですよね。大体内報があったり、お宅の娘さんが出来なさいました、お宅の息子さんは今度上がられましたよと、まあ行っときも早う安心させてやろうという、まあ、親心で先生方が夜中に回られる。だから今日はそんなわけです。ですから哀楽会だけれども行けないという人があった。それを先生が来なさるのを待っちゃうわけ、夜中に来なさる。なるほど、自分が教えた子供が試験に受かるか受からないか、先生としても大変なことでしょうけれどもです、ね、まあ言うならばです、あの手を打ちこの手を打ちしてね、言うならばできないところをできるように森に入れたとこなんかは特にそれが待ち遠しいんじゃないでしょうかね。うちんと頭が悪か、その場って手だけは打っといた、ね、私はそういうふうにですね、例えばこの子どもの試験なら試験の頃でもですね、手を打ってまでその学校に入れなければならないということはいけないことだけではなくても大変なね、私はおかげのね、本当の人間が幸せになっていく ことのためにですね、支障が、大きな支障をきたすことになるんですよ。金までつく力、ね、金までつく力入れた。そこに不自然がある、ね、間違いがあるんです。だからいかに成り行きを大事にしていかなければならんかということが、ここでは我が学の第一としてこのことを私は説きます、ね、成り行きを大事にしていけ、成り行きそのものが神様の働きなのだから、その神様の働きを曲げて賄賂を使してからでも入れようとするような生き方、ね、それは間違いなんだ。それでも結局親の面倒にかけてでもどうでもその有名校なら有名校に入れなければならんとして入れて、子供が難儀になっていく、いわばお導きをするような、ね、人間の幸福ということを一つも考えた、子供の本当の幸福ということを考えていない、有名校さえでら子供が幸福のように思う、その心が浅はかな人間の考えなんです。そんなことじゃない。人間の幸福というものは、ね、学問じゃない、技術じゃない、ね、そこのところをやはり解き明かしておられるのが教祖様の、人間の幸福というのは我が心にあるんだぞと、ね、その我が心の上に立脚しての勉強であり技術であり、その全てがそれなの。私はね、ここのところをです、我が心ということ、しかもそれは我が心、おかげは我が心にあるぞと教えてくださる、だから我が心を求めての信心稽古をさせていただいているうちにです、大発見というのはね、そこのところの発見ができるんです。例えば自分が一心不乱に寝ようておったと、病が治りますようになる、病が治りますように一心不乱に寝ようておったと、願えば願うほど我が心になり、我が心になり、我が心になるということがおかげの生き物だと教えられるから、その我が心になることを一心不乱に務めさせていただき勉強させてもらいよったら、これは病気だけではなかった、人間の本当の幸福の基礎になるものはこれだったという大発見がある、ね、そこから信心がいよいよ輝かしいものになってくるんです。本当に人間の浅い知恵やら考えやら、例えば自分の親の面倒にかけてもと、まるきりそのおかしい話なんだけれどね、子供が試験にできなかったって言ったら恥ずかしい、そういう例えば考え方がです、信心させていただくよるとなくなっていく、いやそれが、ね、合格はしなかったと言ってもおかげをいただいてありがたいということになっていく、お願いをさせていただいてのことであるから、ね、神様のご都合に違いはないとしてそれをいただいていくというような生き方が本国教の信心の生き方だと思うんです、ね、そこからしか人間の幸福、本当の幸せというものは生まれてこない。ですから一つ本気で我が心をね、求めての信心、金光様のご信心はね、私が言うね、熱気からこう言うたらもうそれこそもう顔真っ赤にして怒る人たちがあるかもしれませんね。金光教はご利益をいただく、いわばための信心だというふうに言ったら違うと言うて言うでしょう、けども奇数じゃない。金光様のご信心こそ生き生きとしたご利益がいただけれる信心であり、そういう道を教えるのだ。ご利益と切り外して、例えばご利益にいただけない、例えば宗教がもう宗教の根をいただいてない、そんなことだったら、ね、けれども例えば申しますように、やるご利益をいただかせていただけれる道を教えてください。その道の目当てというか焦点は我が心であるということ、そんなら我が心にならなければ ご利益がいただけるのか、お供がいただけるのかというのではなくて、そうだと分からせてもらおうて、我が心の方へ心を向けただけでお供いただくのですよ、御子様ご信じ。だから、その我が一つでも、我が一つでも、自分の心の中に感じられ、いただかれるようになれば、もういよいよ、おかげはそれに伴ってくるものなんです。だから、日々、見教えをいただかなければ、ご理解をいただかなければ、わからないというわけなんです。ね。ご利益いただかない、どうしてもおかげいただき、私はね、皆さんにいただいてもらわなければならぬ、いわばわけがあるんです。私は昨日朝のご理解をいただく、皆さんに聞いてもらいよりましてですね、別に感動的なそれというものはなかったけれども、もう途中で何回か声を上げて泣きたいことある、いわばその感じがするんですよ。昨日のご理解を皆さんに聞いてもらいながら、ね、いやー、まあ、ここ20年間です。とにかく哀楽に参って、哀楽ではです、おかげを渡しなさらん、ね、それでもようもようも20年間も皆さんが、まあ、私を見捨てもせずについてきなさったということ、20年間何のためにです、私が皆さんをここまで引っ張ってきたか、ね、けれどもそこにはです、ね、確かに例えば夢のようなおかげということがなかったにしましても、日々がです、もう今月今日がです、ね、細々と言うなら細い道でもです、そこに草一本生やさんで済むようなおかげの世界があったからなのです、ね、おかげの観点が違うと、まず家族が社員を揃えてです、神様のおかげで、信心のおかげでと、家庭が輪になっていき、家庭中の者が喜ばせていただけれるおかげをです、ね、いただかせていただいて20年間けれどもね、ここでどうでも20年経った今日です、皆さんの全部にね、言うなら今度はこれはね、私の心のだけにしかわからないおかげですよね。20年間を経ていると、日々の立ち行きだけでも不思議なおかげをいただいてきた、神様のおかげでということを実感して、神様の間違いなさを分かってきた、昨日久留米の礼祭で終わった後に三田先生がご挨拶しております言葉の中にです、ね、神様の一部一輪間違いのない働きを分からせていただいて生きよるけれども、やはり悲しいことは悲しい、苦しいことは苦しいとこう言っております。それでそれは、まあ、言葉の一つのあやでしょうけれども、私がお説教させていただきましたから、そのことについて申しました、ね、それではいけない、ね、悲しいけれども苦しいけれども、けれども言うならありがたいということにならない、反対にならないか、苦しゅうございます、苦しゅうございますけれども、信心によるこういうありがたさ、一部一輪の間違いなさを分からせていただくことがありがたいという時にはです、もうその苦しいが消えていっておる。だから本当を言うたらですね、本当を言うたら、苦しいけれどもありがたいというのがです、言うならその苦しいということすらもなくなってこなければダメだと、私が例えば20年前の私自身の信心を改めて昨日私は思わせられたんです。そして私は苦しいけれどもありがたいとか、悲しいけれどもありがたいと言っていなかったということです。もう悲しいも苦しいも言わずにありがたいと言ってきたということです。それを第三者から見たら、さぞ苦しいことじゃろ、悲しいことじゃろということがありましたよ、ありましたけれどもね、私はそれを肝心で住んできておったことを改めて昨日感じました。信心っていうのはね、そういう例えば道の教えというのは、そういう孤独を持っておるんです。 教えが身についてまいりました。暑かっても寒かっても暑い寒さを感じる戻しになるということなんです。まあ言うならばそういうような三田師匠にも言われたように、神様の一部一輪の間違いなさを皆さんは20年間見たり聞いたり自分でも体験してきたわけなのですけれども、やはりね、苦しいことは苦しい、悲しいことは悲しいけれども、神様の一部一輪間違いのないというようなことをです、今私がそれを3つにこう切って申しました、ね、苦しいけれどもありがたいということになってまいりました。いや、もうその苦しいというのすらがなくなってくるほどしのありがたさ、もうそれこそ自分の歩いておる道に草一本生やしていないということになりますね。そういう、例えば20年間をいわば繰り返し繰り返し歩かせていただいたわけなんです。で、ここにどうでもね、皆さんに今日私が言うおかげです、いわゆるご利益なんです、ね、そういうご利益のいただけれるおかげのいただけれる道を20年間かかるで言うならば稽古して見えたのですから、もうここにですね、おかげが現れ、いわば表していかなければいけない、いわば羽目になってるんです、現在の哀楽は。なぜかって、今年私皆さんに言っておるようにですね、世界中の隅々の人にでもです、この我が心を解くならわからんはずはない、どういう大宗教だと言っておる、仏教だってキリスト教だってです、私の言うことならわからんはずはない、ただおかげおかげご利益ご利益とだけ言うておるなら、それはおかしいと言うかもしれんけれども、我が心がここ身に収めて、我が心にならしていただく道を収めて、そこに現れてくるおかげはもう当然のことなのだ。だからこの我が心がこう引っ下げて世界の市場に出ようとこういうのです。世界、いわば宗田助のです、ね、お役に立たせていただこうという言うなら、私が熱願に燃えておるわけなんです、ね、教祖様の願い、天地下の神様の願いもそこにあったんだ、ね、そこでです、私は昨日哀楽の方たちに申しましたが、その哀楽教会の地元である哀楽の皆さんが本当に信心をいただいてくださり、おかげをいただいてくださらなければね、私の場がなくなるんだと、働きの場が、ね、哀楽教会ができた哀楽のいわば部落を見てください、ね、皆さんがこのようにおかげをいただいておりますというように、そのためのおかげの受け始めを皆さんがたった何人かではあるけれども、本気でおかげをいただいていただかなければならないと言うたようにです、哀楽にご支援をいただいて朝晩このようにしてお参りになる皆さんがです、ね、なるほど、我が心の学というものを収めて、その道を歩かせていただいて20年間、そこには草一本が生やさんで住むことしの神様の一部一輪間違いなさを体験させていただきながらです、今日ここに至ったのであるから、そこに夢にも思わなかったようなというような、いわゆるご利益、ね、願ってもいなかった今年のいわば輝かしいおかげというものがです、ね、皆さんの一人一人がいただいてくださらなければです、それを一つの手本にして見本にして、私は世界の一番に乗らさなきゃいけんのですから、ね、あなたのとこはどうですかと言うたらどうなんですか、お宅のご信者さんはどうですかと、はい、このようにおかげを受け取りますと言えれる皆さんがおかげを受けていただかなければならない羽目になっておる年なんだ、今年という年は。そういうことがですね、昨日の朝のご理解にもう感動する前と抑えても感動が止まなかったのはそのことだったと思うんです。いよいよご利益をいただかせていただく時代が来たと、ね、おかげの夜明けだというようなものがです、私の心を嫌がう家にも、まあ、そのようにありがたいものにしたのだというふうに感じます、ね、ですから本気で皆さんおかげを受けてくださらなければね、私の言うことが空論になるのですよ、ね、そして私がおかげいただいておった、あれはまあ不が良かったジョロぐらいになってしまうことですよ、ね、けれどもここに哀楽にご支援をいただいている皆さんがおかげをいただいてくださるなら、そう不が良かったとだけでは言われる、なるほど、我が心にはあのようにしておかげが伴うものだというです、実証を皆さんがしてくださらなければね、いわば私のね 言うならば主義主張というか、ね、私の持論であるところのもう我が心がくというものを世界の隅々の、ね、地球上に住む人間の全てにです、我が心がくを収めてもらおう、覚えてもらおう、そしてそこにおかげをいただいてもらおう、そこに神様の願いがあるんだと私は確信するし、またこれならばです、どこのどういう理屈屋であろうがです、わからん屋であろうがです、ここのところをこんこんとおかげを引っ下げて説明をしたならわからんことがなかろうと私は思うのです。教祖様はね、こういうふうにもおっしゃっておられます。天と地の恩とどちらが恩が大きいか比べて、重い、どちらが大きいか恩比べ、恩を比べるという、比べをしてみと。天のことは言うな、なんぼ言うても空論じゃと。天は父で、地は母じゃと。父母がなければ子ができぬが、子が生まれれば父はどうなっても母だけでも育っていくと言うとる。私今日の5回からここのところ、まあ、抜粋させていただいてです、素晴らしいことだと思うんです。天の恩と地の恩はどちらが大きいか、天のことは言うなってこと、天のことは空論じゃとですよ、ね、そこでです、例えばですね、子供は夫婦がなからねができんけれどもです、例えば父親が死んでも子供は母親がおる方が育つという意味のご理解くださった、ね、だから天のことはね、天のことだけを言うことは空論だと。例えば私がです、どんなに素晴らしいことを皆さんに聞いていただいてもです、おかげがいただけなかったら私の言うことが空論になるのですよ、ね、皆さんがおかげを受けてくださらなかったら、けれどもおかげをいただくためには20年間というなら、あらゆる角度から我が心がこう収めてきて、ね、夜夜おかげの中から皆さんが言うなら、まあ、大発見という言葉を使いましたが、ね、そうだと先生が言われるように、本当に人間の幸福という、その幸福の基礎になるものは我が心であるということをです、皆さんが20年間の間に嫌ということをいわば思い知らされてきた、ね、ですからその我が心におかげの花が咲く、いわば今年という年柄はもう、もういろんな意味でです、今年という年はそういう年だと、哀楽にとってという意味ではなくてです、ね、人間が、ね、言うならば地球の地球上の人間がです、ね、地球の世界にでも例えば生きれるといったような時代になったということなんです、ね、そしてそこに人間の幸福というものは、そういう例えば科学万能とか言うなら技術万能とかだけでは人間の幸福はないんだと、ね、心だ心だというようにみんなが言い出したところが、みんな心心と言ったところでできることじゃありませんけれどもです、ね、そこに我が心というものがなからなければ人間の幸福はありえないということをです、まあ実証された年だと思うんです、ね、ですからそれを今度は我が心におかげをいただけるという実証をです、例えば哀楽の皆さんが成してくださなければならないという時ですから、ねね、そこでです、ね、例えば天のことを言うな、天のことは空論というふうに言っておられます。例えば天というものはね、もう限りなく恵んで恵んで恵みやまないもの、ね、おかげは降るようにということはそのことなんです。これだから言わんでもですね、天のことは言わんでも 天はもう これは世界中の氏子にです。もう恵んで恵んで、もう与え続けておるのですよ。それをです。例えば教祖はおっしゃっておられる。天と地とはどちらが大事か。天はもう、ね、信心があろうがなかろうが恵みに恵み続けておるもの。だから人間はですね、地の恩を知る、大地の恩を知る、そして大地の心を知る、ね、それがどういうことかというと受け物なのです。大地の心を知るということが受け物なんです、ね、大地の心を知って大地の心を我が心とするというところにおかげの受け物ができるから、神様がね、天が恵んで恵んでやまない、いわば降るようにあっているおかげを私どもの大地の心を持ってそれを受け止めていこうというのである、ね、その大地の心をですいよいよ分析してみますとです、さまざまになってまいりましょうね。天は大地は黙って受けていくもの、黙って受けていくという辛抱強さと、どのようなそこのところをある場合にはバッカとアホで道を開けても教えてください、ね、どんなに嫌なものを持ってこられてもですそれを黙って受け抜いていくということ、いう例えば生き方があるわけです、ね、そこからまた生まれてくるのが我が心なんです、ね、ですからその大地の心を心とするということに金子様のご信心はやはり重点が置かれなければなりません。もう天のことは言うなとすら言う、だから言わんでも天のことはもうありがたいものに決まって与えて与えてやまないもの、ね、天の恩と地の恩をどちらが大きいかと言うたら、ね、それは同じでしょうけども、今日はそこ分かりやすくですね、どっちが大きいか考えてみろとこうおっしゃったら、なるほど、天のことは空論なんです。それは素晴らしいことを言うておるというだけではいけないんだと、ね、その素晴らしいことをです、私どもが受け止めるのは大地の信心、大地の心を心とした信心、そこから生まれてくる我が心、その我が心和らぎ喜ぶ心を持ってです、私どもがおかげを受け止めていく、ご利益を受け止めていく、そういう道をですお互い一日稽古させていただいておる。とりわけ昨日今日私が感じますことはです、これは皆さんのおかげのいただかれる、そのまあいうなら今まではなんと申しましょうかね、血の中にずっと根を下ろしたものが血の中にこう入っていきよう、20年間という新人のいうなら稽古というのが我が心学の方を一生懸命収めてきた、それがね今年あたりから発芽する、おかげの芽が出る、花が咲く、実が実るという私はところにですね、哀楽の信心はまあ言うなら突入しておるんだと。ですから本気で皆さんがおかげをいただこうという気にならなければならん、ね、そこにです、油断なくという信心、はあ、今年はそんなふうな年柄ならじゃ今年はいよいよおかげを受けられる場合のと言うて腕こまに塗っただけじゃダメなんです。神様がくださろうとするならさあ本気でいただこうぞとい う, いう腰構えをね、お互いが作らなければならない年だというわけなのですよ。今月今日で一心に頼め、おかげは我が心にある、あたくじどもが一心に願う、一心不乱に頼む、ね、頼むと神様はそれに応えてどう言っておられるかというと、さあ一心に頼んだだけではできんぞと、おかげは我が心にあるのだぞと我が心を求めておられる。そこで我が心にならせていただくためにはどういう生き方になったらよいのか、精進をさせていただいたらよいのかということをですね、いわばその検討を間違えないようにしていくために教えがある、日日の、ね、その日日の教えの中からですおかげをいただいて、やるおかげを表していくというおかげ、同時に今日は皆さんに、どうでも皆さんにおかげを受けてもらわなければ、私の願いとするところのですね、例えば我が心がこう引っ下げて社会の一番に出してもです、ね、 こんなにおいしいものですよと、このおかげの事実を見てくださいというものがなかったら、それは空論にしか過ぎないことになるのですから、ね、私の言うておることがです、本当にそうだと世界の隅々の人にでも分かっていただくためにも、まあ、少し大きなことを言うようですけれども、ね、そういうことが実際は千年先に万年先になるか分からんのですけれど、まず私どもはそういうおかげをね、いわば表していかなければならない。それはいよいよようやくに立たせていただくことのためにもです、私どもがおかげを受けて、ね、これを見てくださいというおかげをいわば示していくというね、表していくおかげを受けなければならんと思うのでございます。